話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。今高校生中学生の皆さんは期末テストの時期かなという感じなんですけど ね、はい、まあ、これが終わりましたらもうその先は夏休みが待っていると。まあ、受験生以外はやっぱり夏休みはちょっと楽しみかなと思いますよね。
そういうことばっかり言うて
ます。家族の話になりますと夏休みどこ行くのみたいな、そんな話になるのかなと、家族旅行今年どこ行こうかなという、そんな話になるのかなと思うんですが、
はい、
まあ、でもね、子供もね、大体その喜んでついてきてくれるのは小学生の高学年ぐらいまでですよね。
そんなもんですか。
そんな、なんか中学高校だったらもうなんか父親と行くのそない楽しいっていう感じじゃないみたいでしたよ。
まだついていてますよ。
あ、そうなんですか。
はい、
偉いです。
なんか中学生の時でも普通に家族旅行に行ってましたけど、今も大学生ですけど、うん、まあ、ちょっと年の離れたあの弟妹がいてる関係もあるんですけど、はいはい、一緒に行ってますよ。
それはいいことですね。
行くの行くのって私がいつも聞くんですけど、行くよ行くよって言われてあ、そう
そうなんですね。うちの場合はね、あの一応私が行程表といいますか旅程表を作って、で行く前に全部説明会をするんですよ。
はい、
で何時何分にここ行ってこんなん見れることができるからねって説明会をするの、それが嫌らしいんですよ。
それが嫌
嫌っていう、
なんか楽しみなさそうな気がすんねんけど。
さあ、皆さんの夏休みの予定どのように立てていらっしゃるんでしょうか。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報を、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はゲストの方スタジオにお越しでいらっしゃいます。ご紹介をさせていただきます。浜松で出版社をなさっていらっしゃいます、読書日和っていう出版社なんですが、そこの代表でいらっしゃいます福島健太さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今赤のトレーナーを着ていらっしゃるんですが、なんとこの胸からお腹にかけるところにですね、読書日和と大きく文字がそのトレーナーに書かれておりますが、これはお作りになったんですか。
はい、あのこれはオリジナルで、あの印刷会社の方にお願いして作っていただきました。
それを着て普段歩いていらっしゃるんですか。
ですね、人が集まっている時なんかに会社名を知ってほしい時に着るようにしています。
そうなんですね。恥ずかしくはないですか。
そうです、もうこれを着て会社を PR することがまず仕事だと思って。
なるほどね。 PR 作業としてこれを着て、はい、街中で人が集まるところにはそれを着て行かれると。
はい、
はあ、さあ、まずこの読書日和という出版社なんですが浜松にあるんですね。
はい、
もともとは浜松のご出身なんですか。
もともと福井県で生まれまして、はい、長く関西で育ちました。関西でお世話になった方も多くいらっしゃいますが、はい、まあ、いろんなご縁があって、まあ、浜松で出版社やってみたいということで浜松に赴いたという経緯があります。
さあ、この読書日和という出版社ですが、はい、いつ頃立ち上げられたんですか。
2018年の6月に創業いたしまして、ちょうど8年目を迎えて頑張っているところです。
もともと福島さんは、はい、その出版ということに興味を持っていらっしゃったんですか。
小さい頃からなんとなく本を読むのが好きで、自分も1冊2冊本を出せたらいいかなと思っていたところで、まあ、自分でも 金子淳名義で本を出して、まあ、本を出す喜びをもっといろんな人に届けたいと思って出版社を立ち上げました。
なるほど。ただ福島さんも目はご不自由でいらっしゃるようなんですが、はい、今目の状態はどういう状態なんですか？
私は生まれつきの先天性の白内障と小眼球という眼球が小さいという病気で、
はい、
右目の視力は 0.01 かほとんど見えない、左は 0.08 という視力です。
なるほど。白状は持っていらっしゃるんですか？
白状は普段持っていません。
持っていない、
はい、
だからなんとかこう歩けるような、まあ、白い杖を持たなくても歩けるような状態なわけですね。
そうですね、ある程度視力があるので、うん、その視力を最大限活用して歩いています。
その視力で読書はできるというわけですか？
そうですね、裸眼ではなかなか難しいですけども、かけ眼鏡式のルーペをかけて普段本を読んでいます、はいはいはい、
なるほど、読書がお好きということでやっぱりこの出版社に結びついてきたと思うんですが、
はい、
小さい頃からやっぱり読書はよくされてたわけですね。
まずまずそうですね、はい、
どういう方の本を読んだかったんですか？
そうですね、まあ、小さい頃は振り返ってみますと、まあ、学校の先生に勧められた本を読んで、はい、まあ、図書館に行って、やがて行き着いた本がアガサクリスティ西村京太郎、
はいはいはい、
推理小説ですね。
そういうことですね、
はい、
推理小説がお好きでいらっしゃる。
そうですね、まあ、推理小説読んで、うん、ノンフィクションの本も読んで、
はい、
なんとなくこのともすれば事実かなとか、
はい、
あとは事実を変えたようなきっちりとした本が好きだったかなというふうに思います。
あ、なるほどね。まあ読書、まあ福島さんにとってみて読書っていうのはどういうものなんですかね？
そうですね、うん、まあ、ふと自分の日常を忘れられるような瞬間であったり、はい、ね、うん、あるいは当然知識を得るために必要に迫られて読書をしたり、
うん、
そういった感じでしょうか。
なるほどね。さあ、そういう読書好きが高じてこの出版社と、でもね、ただの読者と出版社はまるっきり違うと思うんですよ、
はい、
ね、でその ましてこう会社を立ち上げるとなると、
はい、
出版社に勤めたことはあるんですか？
そうですね、半年間だけ別の出版社で修行をさせていただいて、そこで出版社のいろはを学んで、まあ、独立をして今に至るという形です。
半年で一応研修は OK なんですか？
そうですね、まあ、そこから引き続き、勉強は続きますけれども、
はい、
半年間ありますと、まあ、基本的な事務作業ができて、あるいは人とのつながりができてということで一応できるようになります、うん、で私の場合は半年の修行期間がありますけども、全く業界未経験で一から出版社立ち上げる方もおられます。
はあ、その出版社で学ぶことってどんなことを勉強するんですか？
そうですね、まず一番学ぶのが、本の販売のルートですよね。
本の販売ルートね。
出版社から本屋さんを経由して本屋さんに行く、はいはい、あるいは出版社から直接本屋さんに本を納める、うん、そういったルートをまずしっかり確立するということが大事です。
なるほどね、本を売るルートですよね、
はい、
まあ、これは大事ですし、
はい、
で、まあ、出版社というのはいわゆる本をやっぱり出版して出していくということですから、はい、その逆側には作家が必要ですよね。
もちろんそうですね、
うん、この作家とのお付き合いというのも大事な要素かなと思うんですが、
はい、そうですね、うん、出版社を立ち上げたらまず一番最初立ち上げた段階では知名度がゼロですので、
はいはい、
読書日和のシャツを着ました
、はい、
まずは知名度をアップさせて、で私の場合は金子淳名義で自分でも本を書くという一面があるんですが、
ご自身でも本を書いていらっしゃるんですね、はい、作家でいらっしゃるわけですね。
そうですね、作家との二刀流をしているんですが、もちろん自分以外の方に本を出す喜びを知ってもらいたいということで出版社作りましたので、いろんな方にお手紙書いて読書ビールにシャツ着て PR をして、うちでも本が出せますということで PR をして、うん、まず、著者の方とのつながりを作っていくというのもとても大切なお仕事になります。
いや、これはでも出版社にとっては大事でしょうね、
はい、
だってその書いてくれる人はいないと本できないわけですから、
そうなんです、
出版できないわけですからね、はい、うん、今お一人でなさっていらっしゃるわけですか？
はい、
そうなんですね、
はい、 本の表紙なんかをデザインするブックデザインのお仕事、印刷のお仕事は外部の方にお願いをしていますけども、
はいはい、
それ以外の、ま、経理の面、営業の面、本の文章編集構成なんかは私一人で担っております。
すごい
大変ですね。当然この営業もしないといけないわけでしょ。
はい、
この営業が大事でしょ。
そうですね、弊社はどちらかといえば営業にも力を入れている出版社かなというふうにも思います。
どんな営業してはりますの？
営業は、本ができたら、ラジオ大阪さんをはじめ取り上げていただけたいなと思うメディアさんにまず本をお送りする、
は
あ、あるいは本屋さん図書館の方に出向いて、遠方でも遠くは東京大阪名古屋出向いて、あるいは実は私自身が書いた本にエナも踊っちゃう県という鹿児島の奄美大島を舞台にした小説なんかもあるので、時には奄美大島にも出向いて本の PR をするなんてこともします。
へー、ご自身でやっぱり売り込みに講師に行きはるということですね。
はい、行きますね。
もううちの営業にも聞かせてあげたいぐらい話ですね。そうで、やっぱりね、皆さんに知ってもらわなあかんというのがまず第一になりますよね。はいはい、でこれ実際に書いてもらう作者ですよね、もう視覚障害の方が多いわけですか？
そうですね、うん、弊社は障害にはこだわらない総合出版社というのを目指してはまいりましたが、振り返ってまいりますと、弊社で本を出した著者の方のうち半数がの視覚障害の方、あるいは視覚障害者にご関係のある方であります。
それはあえてその視覚障害者の方への出版を呼びかけていったっていうことはあるんですか？
そうですね、視覚に障害のある方で長く文章を書き続けられている方っていうのは、本当に声を出して文章を読んだ時にリズムがいい文章を書かれる方が多いんですね。
なるほど、そうなんですね。
そうなんです。でそこがやっぱり特に魅力的で、弊社は特に、初めて本を出したいという視覚障害の方は特に応援をしたいというふうに思っています。
この読者日和に本出したいって言ってこられる方もいらっしゃいますか？
はい、それも現におられますね。弊社から本を出されました、世界とつながり合える奈良という詩集を出された羽田ひかさん、あるいは
羽田さん、
全盲の鍼灸師で自分の人生俺の生きる道というタイトルでまとめられた恩田敏夫さん、視覚障害の方が実際に弊社に問い合わせてこられて本を出されています。
そういう方々の本を読むことによって、視覚障害をお持ちの方が、あ、こういう視覚障害の方の人生があるんだっていう何か発見がその本を通じてあったりするわけですか？
そうですね、人生に発見がある、あるいは作品に発見があるということもあります。
実はそのラジオ大阪にも本を一冊送っていただいたんですよ。
はい、
でタイトルがね、中国一人ぼっちから引き上げ船で日本へっていうタイトルの本なんです。
はい、
でこれが実は私のデスクのところに送られてきまして、で、これ読ませていただいて、今日ね、こうしてスタジオに来ていただいた福島さんにスタジオに来ていただいたっていうことで、見事にこの広報成功なわけですよね、これ。言うたら福島さんの重い壺のところに入ったって、福島さん、そういうことですね。
はい、まさにそういうことですね。
この本読ませていただきました。はい、でこれね、お書きになったのが小島智恵さんとおっしゃる方なんですが、はい、小島さんは視覚障害ではないんですよね。
この方はね、視覚障害ではなくて長年視能訓練士としてお仕事をされて、
あ、そうなんですか。
で、京都で視覚障害の方と関わるボランティアをされたという方です。
なるほど。でこれ実際に、あった話とか、この主人公、この中に出てくる方のもう人生ですね。でまたいろんな悲惨な人生を歩んできてありまして、この方が誕生した、この主人公の方が誕生した、これ実話です。誕生したと同時にお母さんが亡くなられるんです、ご病気で。
はい
はい、そこから人生が始まりまして、ちょうど戦争への時代だったんで、台湾から中国へと渡って、で、最終的にはいろいろ中国でもあったんですけれども、一人で生きていくわけですよ、なんやかんやと言いながら。 小さい頃からもう生まれたところからもずっと一人で生きてきて、で日本に帰ってきます。で舞鶴の方にやっぱり引き上げ船で帰ってくるんですが、帰ってきても一人なわけですよ。でもともと戸籍がなんか大分にあったということで、はい、大分で、まあ、暮らし始めるんですが、まあ、仕事もいろいろ転々としながら、まあ、何人かの男性とのお付き合いもその年頃になったらしながら、まあ、割と夜のお仕事が多かったんです。クラブとかキャバレーとかで働いていらっしゃって、はい、歌もお上手やったみたいですね。
これそうですね、はい、
あ一度聞いてみたいなと、この本を見ながら、はい、この人の歌ってどれぐらい上手だったんかなって聞いてみたいなと思うようなことなんですが、
はい、
で最終的には京都の方にやってきまして、その京都で、まあ、夜のお仕事をされてたんですけれども、京都のところでいよいよライトハウス、京都ライトハウスと出会って視覚障害者としてのあの道をこう歩め始めた、人生生活を歩め始めたというような、こんな一冊になってる本ですね。
そうですね、うん、はい。
でこの方まだあのいらっしゃるわけですね。
ご健在です。はい、
で本の最後に80歳を超えましてっていうふうに書かれてるんですが、
はいはい、
まだご健在でいらっしゃるということで、はい、お会いになったことありますか。
はい、あのこの本の、完成までのやり取りの中で、うん、お会いをしていろんなお話を聞かせていただいております。
どんな方ですか。私本を通じてちょっとどんな方かなと知りたいなと思ったんですが、
今はね85歳、うん、86歳かな、
はい、
で元気にしておられます。あの、ね、お会いすると本当に小柄な方なんですね。
あ、そうなんですね。
ちっちゃい、でも、まあ生まれつき、おそらく生まれつきの網膜色素変性症ってね、はい、だんだんあの視野が狭まっていくという、はい、
しかもあれですよ、その中国にいらっしゃる時にほんま一人寂しい中でこの網膜色素変性症が分かると、でこれから目が見えなくなっていく中で一人で本当に中国でどう暮らしていくかと、それも戦争下ですから。
そうですね、
もうほらもう究極のところに気持ちとしてはあったんじゃないかなっていうふうに思いますよね。
はい、
うん、まあ、そんな生活を経て、さっき言いました京都のところで、沢沢でしたっけ、
はい、
ね、あの沢沢という喫茶店ですかこれは、
うん、そうですね、うん、あの視覚障害のある方が店員として働いてた、今はちょっと残念ながらくなくなってしまったんだけども、沢沢という喫茶店があって、で飲食店でね長くお勤めの方だったので、このサワサワでも、飲食店ですからね、ぜひ働いてみたいということで働かれて、でその時にこの著者の小島さんと出会われた、
うん、
で、著者の小島さんにいろいろご自身の人生のことですね、
は
い、中国で、まあ、一人で、まあ、なんとかね、あのどうにかたまに助けてくれる人がいて、
そうなんですよね、
中国でどうにか生き残って、で船に乗って
日本に帰ってきて、
帰ってきてという話を著者の小島さんにされて、まあ、いつか本になったらいいかなぐらい
自分の人生がね、
はい、うん、思われていて、
はい、
でもなかなか自分で書くって難しいんですよね。
そりゃそうですよね、
はい、
う
ん、でそこをあの話を聞かれていた小島さんが丁寧に、本当に丁寧にお話を書き取られて、
うん、
だから本を読むと何だろう、この語り口が分かるわけです。
なるほどね。
で、どうやって本にしたらいいかということで、あの小島さんが考えられていた時に、まあ、読書日和たまたまお知りになられて、で弊社から出版をするということになりました。
まあ、ぜひ一度読んでいただけたらなと思う本です、はい、これ編集から出版という形になると思うんですが、
はい、
これもお一人でやっていらっしゃるんですか。
そうですね、著者の方と、小島さんで聞き取り、はい、実際にお話をされた方と、
うん、
本当に二人三脚三人四脚で編集作業を行いました。
大変ですね。でもこうして一冊の本が出来上がってくるということですね。で、さっきおっしゃってましたようにも金子厚志というペンネームで、
はい、
福島さんご自身も本をお書きになっていらっしゃると、
はい、
今ちょっといただいたんですが、なんかこう絵本のような本になってるんですけれども、はいはい、これはどういう本なんでしょうか。
じゃあもう気づけばですね、うん、あの5冊も自分で本を出してまして。
そうなんですか。
そうなんです。ほうほう。で本日ね、あの お手元でご用意させていただいたのは、はい、あの最近ゲーム依存ってね、昼も夜もゲーム熱中してしまう人がいますよね。
そうですよね。
で、主人公がこのゲーム依存の中学生という、
はいはい、
今日も ゲームの世界にいますという本と、
うん、
あと最近たまに学校で10歳になったら20歳の2分の1なので2分の1の成人式というのね、
小学校3年生か4年生でやるんです、はい、2分の1成人式というのは私もあのそこの授業参加行きました。
来ました、
はい、
でそれの2分の1成人式にまさにこれから向かうという、
うん、
ダウン症の妹がいるという女の子が主人公で、さあ2分の1成人式どうなるとね、1つ目が今日もゲームの世界にいます、2つ目がみんなにもっと光あれという本なんですけど、
これが本のタイトルになっているんですが、はい、これが、ま、金子さんがお作りになった、はい、お書きになった本というわけですね。です、
はい、
うん、実際本書き張るというのはなかなか苦労もいるでしょう。
はい、
うん、
そうですね、ええ、まあ、あの事実関係丁寧にまず調べるということが大事になります、はい、
ええ、
あの先ほどの中国一人ぼっちの本はですね、歴史的な事実に間違いがあってはいけませんし、
はい、
人の名前とかね間違いがあってはいけませんよね。
なるほどね。
そういったところは本当に丁寧に確認をしながらやらせていただいてます、
ええ、あの他にも講話やワークショップも開催なさっていらっしゃるとお伺いしてますが、
はい、最近は、まあ、ご依頼をいただいて、うん、出版社自体にどんな仕事をしているのか、
はい、
小学校中学校高校で職業講話をしたり、
はい、
あと少し変わったところではですね、あのたまに作家になりたいとか、
うん、
小説家漫画家になりたいなんていう学生さんもおられるんですね、
うん、
まあ、そういった方向けにじゃあストーリーとキャラクターどうやって作るのか、
ああ実際に、まあ、作家としての、うん、はい、まあ言うたらお話なんですね、はい、
そういったことを、うん、ワークショップ形式でお話をしたりします、
うん、なるほどね、
はい、
あの福島さんこういう本を買おうと思ったらなんかどう福島さんのとこの、
はい、
この読書日和、
はい、
検索方法って何かあったりしますか。
あの、うん、インターネットで読書日和というふうに検索をしますと、
はい、
我が会社がヒットいたします、
はい、
で読書日和ね、ごくごく普通の皆さんがご存知の出版社と同じ出版社なんです。ということは本屋さんでも本買えます、まあ、取り寄せになりますから、は
い、取り寄せでね、
買っていただける、インターネットでも本買えます、
はい、
なかなかインターネット大変っていう方もおられるので、読書日和の事業所にお電話をいただけますと、はい、それでも本が買えます。
じゃあ電話番号教えていただけますか、
はい、
053-543-9815 こちらの方に一度と一度問い合わせていただくか、ネットで、読書日和というふうに、一応検索をしていただこうというわけですね、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
その読書日和の代表福島健太さんにお越しいただきました。ということでお別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子と、
ラジオ大阪の原田としゃれでした。今日は栗山亮太さんです、栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今君の鳩、そうさ、それがリア
ラジオ聞くなら、ラジオ大阪。
私の名前はラジオ大阪の堺送信所って言います。放送を始めたのは1958年のこと。私の仕事は電波を皆さんのところにお届けすることです。そうそう、皆さんもよくご存知のこの OBC ソングは1961年日本の民間放送史上初のステーションソングとして誕生したんですよ。ロングランでしょ。聞こえてきました、あのテーマソング。音だけで人に感動、笑い、情報を伝えるのは難しいことです。でもそれが伝わった時は、それはもう最高の気分です。この喜びが続く限り、私は目いっぱい頑張ります。これからもこの堺送信所からとびっきりの電波、とびっきりの番組を届けますよ。聞いてくださいね。